人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。イベントでしょっちゅう、国内のあちこちに行くんですけれど、まあ、大抵一泊しますね。で、泊まるのは大抵ビジネスホテルなんですけれど、まあ、似たり寄ったりといえばそれまでなんですけど、なんか意外に細かいことにこだわることがありますね。部屋そのものはね、もう部屋の中で過ごす時間がもう極めて少ないので、広いとか狭いとか、お風呂がこう洒落てるとか、もちろんその方がありがたいことはありがたいんだけど、そんなにこだわらない、むしろ朝ごはんがちゃんとなってるかどうか、ビュッフェはちょっとバラエティがあるとか、そういうことで印象に残るホテルがあるし、あるいは逆にあそこのもう二度と行きたくないっていうようなホテルもありますね。この前でもね、びっくりしたのはね、紅茶がない。僕はコーヒーは嫌いじゃないんだけど、朝はとにかくね紅茶を飲む人間なんで、ホテルはねどちらかというと老舗のホテルの、ブランドを持った、地方のホテルだったんですね。で、普通のホットコーヒーと緑茶のティーバッグ、その2つの選択肢しかなくてね、がっくりきました。もう今後自分の好きな紅茶のティーバッグを持参しようと決意しました。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。やっぱりバラカンさん、イギリスの方でいらっしゃるから紅茶っていうのは欠かせない。
まあそうかもしれないね。
なかなか私もねコーヒーより紅茶派なんでね、ちょっと残念。まあでもこだわりがねこういうところにあるということで、本当にでもバラカンさんも全国いろんなところ行かれてますけれども、なんかそのついでにちょっとこう博物館とかね、その行ったりすることないですか、現地の。
ジャパノロジーという番組やってるでしょ、あれでね、いろんなテーマでね日本のあちこち行くんですけれど、よくねいろんな、こんな小さな博物館があったのかってびっくりしますよ。
じゃあ今日のお話は結構バラカさんついていけるかも。今週のライフスタイルゲストはこの方です。博物館マニアの丹治俊樹さんです。本業の傍ら1600箇所以上の博物館を巡り、マニアックな博物館を紹介する著作を出版しています。今夜はこの秋見に行きたくなる博物館をさまざま教えていただきます。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そういえばこの番組もライフスタイルミュージアムだもんな、
あ、確かにまさに、
あまり意識したことはなかったんですけど、でも今の話本当にね、日本の地方に行くとね、そんなに大きくない町の中にも小さなめちゃくちゃマニアックなミュージアム、まあミュージアムという名前のところもあるし、博物館という名前のところもあるし、博物館というと僕はもうロンドンに住んでた時代、巨大な博物館しか頭に浮かばないもんだったんで、日本に来て、あ、こんな小さいのもあるのかって言って本当驚きましたね。
そうですね、本当ちっちゃいとかだと自宅の一室博物館にしてるとかありますし、
あ、それも博物館に入るんですか。
まあ、一応もうそういうふうになんとか記念館とか行ったりもしますし、あと旅館とかにもあるんですよ。なんで僕はで宿泊者の方しか見れなかったりするんで、資料館行くために旅館泊まりに行ったりします
目的が逆になってますね。はい、この後早速ですね、おすすめの博物館についてお話しいただきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は博物館マニアの丹治俊樹さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、 皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜は博物館マニアの丹治俊樹さんをお迎えして、訪れたい博物館をいろいろと教えていただきます。でその前にですね、まず丹治さんが博物館に興味を持たれたきっかけから教えていただけますか。はい、
そうですね、もともとはあんま知られてないところみたいなのが好きで、そういうところは結構幅広く行ってたんですけど、
そこは博物館に限らず
限らず、なんか、うんまあ、銭湯とかなんか特徴的な食堂だったりとか、はい、なんか面白い街みたいなそういうとこ行ってたんですけど、その一環でもう 7,8 年ぐらい前だと思うんですけど、愛知県にあった横井庄一記念館っていうところに行ったんですよ。うんはい、それはまあ、太平洋戦争終わった後28年間グアムにずっと、
あの人ね、
はい、
はいはい、
生息していたという横井さんが帰国して、で、ずっと、まあ、名古屋に住まれてたらしいんですけど、で、まあ、横井さん自体は亡くなら、自分が行った時は亡くなってたんですけども、奥さんが一人で自宅の一室を横井庄一記念館としてですね、開館してまして、で自宅なのでチャイム鳴らして入るんですよ、玄関の
本当にじゃあご自宅なんですね。
なんか本当入っていいのかなって、はい、思いますけど、でもピンポンしたら出てきて、記念館ですかって言っていただいて中通していただいて、はい、で自分はその横井庄一さんって知らなかったんですよ。でも記念館があったことで誰なんだろうと思って行って、うん、で奥さんからいろいろその、まあ、横井さんがどう28年間グアムで生活していたのかとか、まあ、帰国してからどういう生活をしてたのかみたいなことを、まあ、2,3 時間ぐらいいろいろ話を聞かせていただいて、
で展示はいろいろあるんですか。
展示はその横井さんって横井警部って穴を掘って穴の中で暮らしてたので、それを再現した模型とか、あとそのグアムでいろいろこうなんか植物使ってこう編み物とかして日用品とかを作ってたりしてたんで、うんうんうん、そういうものとか、あと陶芸が趣味だったらしくて、帰国してから壺とかを作ってたらしいので、そういう陶芸とか置いてたりしてたんですけど、まあ、そういうの見ながら、まあ、奥さんからいろんなことを話を聞くっていう、う
ん、じゃあ見るというよりも話を聞く方が中心、まあ、
そうですね、
はあ、そういうと珍しいですね。
そうなんです、うん、なんでもうなんかおばあちゃん家に行ったみたいな感覚で、うん、博物館に行ったというよりかは、
はい、
で最後にその横井さんが作った壺をなんか一個くれて、持っていきませんかって言われて、
はい、
でもうそれいただいて、まあ、出たんですけども、なんかすなんかこんなとこあるんだって思いまして、でなんかすごいいい一日を過ごしたなって思って、なんか博物館ってもっと探したらいろんなとこあるんじゃないかなっていうふうにそこから結構思って、
そこからなんですね、
それがきっかけになって、はい、な今なんかでも残念ながらもう閉館してしまっている
そうですね、今閉館してしまっているんですけども、はい、そうなんですよ。
で本当にいろんなところに行かれてるかと思うんですが、こう複数回行っている、まあ、本当に好きな博物館どこですか。一、はい、つとか難しいと思いますけど。
そうですね、よく言うのは横浜にある宮川鉱山幕図ミュージアムっていう、横浜で昔幕図焼きっていう焼き物が作られてたんですよ。でそれは開港すると外国人の方がたくさんやってくるようになりましたと、うん、横浜も、うん、でもともとその宮川鉱山って方は京都にいたんですけども、薩摩の御用商人がですね、その横浜で外国人向けの焼き物がすごい人気だぞと、だからその鉱山に横浜で焼き物を作ったらどうかっていう声があって、でそれで横浜のもう今住宅地になっている南区のところで1000坪の土地にその幕図窯を構えて焼き物を作るんですけど、まあ、これもう検索して写真で見ていただければ分かるんですけど、鷹とか猫とかがなんか立体的に張り付いてるかのような、まあ、鷹浮き彫りっていう技法なんですけど、まあ、そういう焼き物を作るんですよ。でそれは、まあ、鉱山が作りたいってよりかは外国人がそういうものを好むっていうニーズに合わせて作った焼き物なんですけども、でももうどうやってこんな焼き物を作ったんだっていうぐらい あの素晴らしい作品なんですね。で、まあ、残念ながらあの横浜のその空襲で窯がやられてしまって、であのそこから途絶えてしまったっていうのもありますし、まあ、外国人向けに売られていたのであんまり国内に残ってなかったっていうのもあって、あんまり日本では知られてない焼き物なんですけど、その、 あのミュージアムの館長さんがいろいろオークションとかいろんなもあのつてを通じてその、まあ、買い戻したものを展示しているミュージアムなんですけども、まあ、自分がその横浜生まれということもあって、大人になってその地元でこんな焼き物作られたんだっていう、
はい、丹治さんが特にこう好むタイプの博物館ってどういうんですか？
好むタイプはなんか忘れ去られそうなものというか、
うん、
なんかこんななんかあのすごい人いたんだとか、こんなもの作られてたんだとか、でそういうものとか人を細々と扱ってるところがあると、なんかもっといろんな人に知ってほしいみたいな、はい、なのでなんか有名なところだとなんかあんまりわざと自分がこう熱持って発信する必要がないかなって思っちゃって、はいはいはい、なんであのそういうニッチなマニアックなところをもっといろんな人に知ってもらいたいっていう、そういうところにすごい熱がいきますね。
あの今思い出したところが一つあってね、
はい、
あれは長崎県かな、温浴博物館というところ行ったことありますか？
そこも大好きなところです。
お今
2回行きました。
温浴って音を浴びるっていう、
あ、行かれたんですね。
連れてってくれる方がいたんですよ。イベントのついでにだったんですけど、あの廃校になった小学校で、はい、昔のいろんなねオーディオ機器、安いものが多いんですけどね、うんうん、あとねいろんなレコードだカセットテープだ、そういうものがいっぱいあって、まあ、ライブラリーのようなところですよね。
そうです。あそこはもともと栗原さんっていう岡山の方が5万枚コレクションしてて、でそれの置き場所とかに困って、その長崎のもすごい山奥のところにあるんですよね。あそこの場所を見つけて、でまあいろいろその寄贈とかもあって、今16、7万枚ぐらい、
わそんなにあるんですか？
すごい数。
で全部その聞けるんですよね。
そうそうそう、
針に落として
その場で、
その場で。
入場料確か700円だったかな。
そうですね、今ちょっと値上がりしたかもしれないですけど、でもそれ、うん、それぐらいで、
うん、
でも好きな方は本当一日中弁当持ち込んで一日中で自分もあのまあ結構館長さんとずっと話したってもあるんですけど、自分2回目行った時開館から閉館までいました。8時間
でもすんごい辺鄙なところですよね。すごい車で行かないと、
はい、
へ
ー、そうなんです。で
館長さんがいろいろとこうお話もしてくださる、
はい、というところで、まあいろいろあの行くと基本こう館内をいろいろ説明しながら案内してくれるんですけども、うん、なんか結構いろいろ自分話すのも好きなので、なんかもう話が止まんなくなって、館長さんも止まんなくなって、気づいたら閉館になってました
今は1000円になってるって言ってましたかね。
あ、そうですね、うん
うんうん、あでも1000円でね、もう1日8時間
そうです
よ、楽しねって考えるとものすごいあの良心的な博物館という気もしますけれどもね。なんかこうユニークな博物館いろいろとあると思うんですけど、おすすめのところありますか？
おすすめですね、
ユニーク、
あの旅館の中にある博物館を1個
っしゃってた、はい、
新潟県の湯沢、
うんうん、はい、有名ですよね、
はい、あそこに高藩って旅館があるんですけど、
高藩
そこは創業が千何年なんですよ。だから今から千年近く前に創業した、
わ
もう日本でも指折りの老舗旅館なんですけど、はい、でそこに
そんな千年前に旅館があったんですか？
はい、あったんです。ちなみに今一番最古の旅館は山梨県の、西山温泉というところにある慶雲館、僕うん去年行ったんですけど、
うん
そこ700何年創業なんですよ。
は
わ、
だから今から1300年前に創業して、はい、で今ギネスにも載ってる世界最古の旅館っていう、
は
でそれぐらい結構まあ古い旅館ってそれがありまして、
うんうん、
でその高藩ってところは川端康成があの雪国を執筆した旅館っていうこともあって、その、
ええ、
その文学資料室があるんですよ。
うわー、これは行ってみたい。
で、まあ、行くとそのスタッフの方が一通りその資料を見せながら案内してくれたりもしまして、で夜の8時だったと思うんですけど、毎晩雪国が上映されるっていう なんでもうその資料室見に行きたくて僕その高輪に泊まりに行ったんですけど。
わあいいですね。そっか、うん、そういう意味でホテル、あの旅館の中に、はい、あの博物館というか資料室があるっていうことですね。本当さまざまなものがあると思いますけれども、さあ後半は丹治さんがその博物館とどんな風に向き合っているのか付き合っているのか、そのあたりも伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は博物館マニアの丹治俊樹さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りした曲はカザフスタンのガリフラ・クルマンガリエフという人が歌うアシルザンという曲。これはね、SP 時代に録音された100曲を集めた、エクスカベイテッドシェラック、シェラックというのは SP 版 の、 あの材料なんですね。でエクスカベイテッドというと発土されたということです。まあ耳で聞く博物館のような作品です。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は博物館マニアの丹治俊樹さんをお迎えしています。丹治さんは、まあ、いろんな博物館巡られていますけれども、どうやってその博物館を見つけてるんですか？は
い、いつもですね、あの Google マップでひたすら周辺検索してます。
あ、 Google マップで、
おー、何、 Google で博物館で例えばこのエリアで
地名とかを入れて、
はい、あ、なるほど。もうその周辺検索するんで、なんか気になるところで博物館とか資料館とか単語入れて、
なるほど、
ひたすら中心ずらしながら検索してます、ずっと。
お
ー、もうそれをもうひたすらやり続けてる、
便利だな Google さん。
本当ですね。それで結構見つかるものですか？
結構見つかるものですね。もう電車乗ってる時とか寝る前とか、
はい、
もう本当ひたすらやります。
はー、
毎日。
じゃあ毎週のようにどこかに出かけて。
そうですね、土日は大体行ってます。
は
ー、ちなみにその博物館に行かれてこういうことするっていうのありますか？
はい、あの結構僕人と話すのが結構好きなので、やっぱ個人がやってる博物館とかだったらやっぱ館長さんと話すのがすごい醍醐味だったりするんですよ。なんでそこはあのできるだけいろんな話を館長さんとしたいっていうのがあるんですけど、なんかあのそもそもなんでこれを集めたのかとか、なんで博物館開いたのかとか、そういうのをいろいろ深掘っていくと、なんかこう、まあ、いろんな館長さんのいろんな人の人生が見えてくるんですよ。なんか そういうのがすごい好きで、なんかそういう、なんでなんかあの博物館の話とか関係なく、なんかいろんな人生の話の
広がりがすごい、
はい、なんか そういうのがすごい、博物館を通してそういう話をするっていうのが好きなんで。
で聞いた話を今度あの発信するわけ
ですね。そうですね、あの、まあ、こういう場だったりとか、
うん、
まあ、あとあのちょっとブログとあの X はしばらくできてないんですけど、まあ、今結構本を今もちょっと作ってる途中なんですけど、まあ、そういうので発信したりしてるっていうところですね。
は
い、
なんか記録、私なんかは行ったところのその入館券とかを、はい、あの取っといたりして、結構そういうの後で見返したりするんですけど、なんかこう記録は取られてたりするんですか？
はい、チケットとパンフレットは一応あの保管しております。
はい、相当かさばりそうな。
はい、いや最近ちょっと広げてみたんですけど、はい、結構
そうですよね、はい、数がね、そもそもすごいですもんね。はい、うん、
それを全部保存するための資料館を今度必要になって
そうですね。なんで最近結構なんかあの T シャツとか、まあ、いわゆるミュージアムショップとか行って T シャツとかなんかそういうのも買うようにして、なんかどんどん物が増えて。
わかります。
いずれはなんかできないかなって思ってます。はい、
あ、じゃあ博物館によってちゃんとそういうショップまで寄られる感じですか？
そうです、毎回買うわけではないんですけど、なんか本当最近ですね、なんかちょっと買うようにしてます。
丹治さんが博物館というと美術館も含むんですか？
含みます。
あ、
はい、
はいはい、
なので美術館も行き出す。一応定義もそうなんですよ、美術館、水族館、動物園も一応博物館に含まれるんですよ。
はいはいはい、
まあ、ちょ、動物園はちょあんま行かないんですけど。でも美術館とかはあのなんかその絵描きの方の、例えば岡本太郎記念館とか、
はいはい、
うん、なんか
青山にある、
はい、
あれですか、
うん、はい、そういうなんか記念館とか行って絵とか展示してあると、そういうのも見て なんか絵にもハマってて美術館にも行くみたいな感じになっていて、
小淵沢に、キース・ヘリングの美術館が
行ったことあります。
そこ僕まだ行ってないんですよ。
すごくね面白いですよ、
うんうん、
あとねその近くにごめんなさい聞く方のはずなのにその近くにあの行ったたまたまね発見したアフリカ美術、
そこも僕あのメモしてるんですけどまだ行けてない。
そこはご機嫌
そうあの辺り多いんですよね、北斗市とかあの
あそうそうそう
清里の辺りって
あの辺
すごい多いんですよね、
はいはい、ごめんなさい。
いやあの辺なんかあのその Google マップで行きたいとこピンしてるんですけど、
うんうん、
美術館とかいっぱいあるんですごいピンいっぱいあるんですよそこだからまだまだ開拓できてないんですよそこは、はい、
今年はあの戦後80年の節目の年ですけれども、まあ、そういった意味で今年ここ行った方がいいよっていうのありますか？
そうですね、明治大学の、 あの生田キャンパスっていうのがあるんですけど、 あの小田急線沿いにありますね、
うんうん、理系の方の学科が集ま
ってるんですよね。あそこのキャンパスの隅っこに登戸研究所っていう資料館がひっそり佇んでるんですけど、
はい、
そこはあの秘密線っていうものをテーマにした博物館で、
秘密線、
はい、いわゆるあの風船爆弾とか、
うん、
偽札とか、はい、あとなんかスパイがなんかあのなんか使うインキなんかあの書いてもなんかあのなんか文字にならないんですけどなんかライト当てると浮かび上がるみたいな、
はいはい、
そういうスパイ用品とかそういうのを研究してた施設なんですよ、でその、資料館があるんですけど、まあ、風船爆弾ってあの、ね、千葉とか茨城とかからあの打ち上げてアメリカに落とすっていうああいうのもあそこで研究していたんですけど、まあ、そういうあの、ね、戦争でいうと結構あの、まあ、いろんな施設ありますけど結構その中でもなんか珍しいテーマを扱っているところでもあったりすると思うんで、はい、まあ、都心であれば結構行けると思うので、
うん、
はい、
あの音浴博物館以外にね音楽関係のどっか面白いところ
ありますか？音楽関係ですか？せっかくなので、石川に蓄音機のミュージアムがあってありまして、そこはあの初代の館長さんがあの結構これあるあるなんですけど昔ってあの粗大ゴミとかってあの結構今みたいにちゃんとなんかこの日に出さなきゃいけないみたいな感じで捨てられてなかったんで、はい、あの結構使い古されたのが結構いろいろ捨てられていたらしいんですね。
僕も昔スピーカーを拾ったことありました。
そういうのをこう結構拾い集めて直したりして収集したいろんな蓄音機が展示してあって、であのあれですね、金沢のあのなんかあの町あるじゃないですか、
はい、
あそこの近くにあるんですけど、で、聞き比べとかもできたりするんですよ。いろんな蓄音機に針を当てて、なんかいろんな、なんかこれがこう、なんかいついつのこれでみたいな。まあなんで、そことかも結構おすすめだったりしますね。
はい。レコードもそこそこ置いてあるんですか？
レコードも、あ、置いてありますね。はいはいはい。
あの博物館に行くことによってその後の考え方とか生き方とかがちょっとこう変わってきたみたいなことはありますか？はい、
ですね、博物館通してあの例えばなんか水道とかなんかそういうインフラ系のものとか、
はい、
行くと、うん、なんかその今の世の中が、あ、なんかもういろんなその、あ、こういう背景で今例えばこの水道管のあのインフラ設備成り立ってるんだとか、なんか一つ一つその歴史みたいなのをたどれるわけなので、なんか今の世の中の凄さというか、そういうものをこう結構実感したりもしますし、そうですね、なんかこういう、なんか世の中のありがたみが分かるというか、はい、なんかそういうところは一つ、なんか大きな価値観として、博物館行って得たものかなっていうふうに思ったりしますね、うん、はい、
今後なんかここ行ってみたいって今思ってるところはどこでしょう？
今後は北海道とかで、あの結構いい博物館いっぱいあるんですよ、
はい、
あの例えば開拓のテーマにしたものとか、まあ、なんか北方領土関係とか、まあ、あと郷土資料館もやっぱアイヌとか
ありますね、
はい、
はいはい、
なんでまあ本州にない結構珍しいテーマがあって、たりするしますし、郷土資料館も一つ一つすごい大きいんですよ、やっぱ土地がで広いからか、なので北海道はいろいろ攻めたいところが いっぱいあるっていう、
いつもどのような移動の仕方をしてるんですか？
いつもは軽自動車です。
お
タントです
、はい、
タントで、まあ、車中泊したりしながら回ったりしてるんですけど、さすがに北海道は無理なので、まあ、それはもう飛行機とレンタカーになるんですけど、
うんうん、
はい、でも極力お金使わないようにしてます、
うんうん、そうですよね、はい、毎週のように、
はい、高速乗らないとかささやかな節約はタクシー絶対乗らないとか
なんかぜひね、今日お話、この谷さんのお話を聞いて博物館ちょっと行ってみたいんだよなっていう方はどこかこう参考にできるホームページとかはありますか？
はい、自分ブログを書いてましてですね、地の冒険というブログを書いてますので、
はい、
地の冒険と検索してぜひ見ていただければと思います。
地の冒険の地は知るの、
ね、知るの、はい、
はい、の冒険
になります、
はいはい、それでぜひ検索してみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は博物館マニアの丹治俊樹さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
秋らしい空が広がる季節となりました。六本木、東京ミッドタウンでは、秋を彩る新企画イベント、デザインライブを開催しています。キーワードは、揺さぶる。ライブとは、生活であり、人生であり、生きること。そしてデザインは、あらゆるライブと広い世界をつなぎ、その関係を新鮮で快適なものにしてくれます。デザインの街、六本木、東京ミッドタウンに生まれた新企画イベント、デザインライブで、当たり前だった日常が当たり前でなくなる驚きを体験してください。デザインライブに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや、館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。今週末は、六本木、東京ミッドタウンで、素敵なデザインに揺さぶられてください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜の丹治俊樹さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
東京エリアで、この秋の時期におすすめのところはどっかありますか？は
い、あります。紅葉も見れるという意味も込めてなんですけど、青梅、
はい、
に梶花園っていう個人の美術館があるんですよ。カジカ園っていうのは山水の川に鹿、
はい、
で園は動物園の園でカジカ園っていう、もともと料理旅館だった建物がその青梅の川沿いに建ってるんですよ。
ほうほうほう。
なのでまあ、紅葉の時期とかもその川沿い の, 紅葉とかが見れたり館内から見れたりするんですけど、まあ、ちょっと言葉でなかなか伝わらないですけど、本当ロケーションが本当ものすごく良くて、
はい、
はい、でそこに、まあ、館長さんが集めた骨董品とか、なんか掛け軸とかそういうのが展示してあるんですけど、まあ、いかんせん雰囲気がいいです。
へー、青梅にある梶花園ですね。
はい、もう今はもう閉まってる旅館なんですけど、そこの継いだ館長さんが、まあ、細々と美術館をやっていて、一回なんかがんにかかっちゃったんですけど、なんかたまたま奇跡的に回復して、それで一回閉館してたんですけど、また開館して、はい、なんか一時期もう閉館してもう閉まっちゃうかなと思ったんですけど、復活されてちょっと良かったなっていうようなところでもあるんですよ。
は
い、
でこの紅葉の時期が一番いい。
紅葉の時期は本当はその中から外見るとその紅葉とか、うん、まあ、イチョウとか、はい、川沿いのそういう風景とかがすごいいいので、
はは、
秋がやっぱ一番いいんですよ、景色が。
ありがとうございます。
聞いていただければと思います。はい、
今日のお客様は丹治俊樹さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.